それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙1章30節から32節です。新約聖書298ページ、新約聖書298ページ、ローマ人への手紙1章30節から32節です。お読みいたします。ローマ人への手紙1章30節から32節。人を中傷し神を憎み、人を侮り高ぶり大言相互し悪事を企み親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずで無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。本日はこの箇所から、神の定めを知りつつと題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。ニュースなどでもこの危険な暑さであるとか、あるいはこの災害的な暑さであるとか、いろいろこう言われておりますけれども、本当に暑い中にあります。どうぞ一人一人皆さんですね、それぞれお気をつけくださればと思っております。今朝もローマ書を読んでいただきました。一章の最後の部分となります。私たちは自分が罪深いものであるということは、誰よりも一番よく自分が知っているというところがあるかと思います。前回も罪のリストというべきものが挙げられていました。まあ一章の終わりの方ではこれでもかと思うくらいにですね、私たちの罪あるいは嫌な部分、そういったものがですねえぐられるようにして語られております。今日のところにおいても引き続き私たちの罪が挙げられています。まあこうなるとなんとなく暗さを感じたりしてしまいやすいわけですけれども、でもその暗い部分があるのも私たちの実際でありますし、その罪というものがあります。でもそこからその罪の許し救いへとなお新たに思いを向けたいと思うわけですが、目を背けないで自分のそういった罪の部分も直視しながら前に進んでまいりたいと思います。ロマ書の1章の30から31節を読んでいただきました。このところにもまた罪が次々と挙げられております。まずその一つはここで、今日は親に逆らうものとあります。親に逆らい、まあ、このように言われるとおそらく誰しもが身に覚えがあると思います。第一次やあるいは第二次の反抗期もあります。もう思いっきりですね親に逆らってきた、そういった思いもある方もいらっしゃると思います。まあことごとく反抗してしまう、そんなところもあったかもしれません。でもここで言う親に逆らうというのは、そのような反抗期の子どもたちの反抗ではなく、まあもっと別のものでもあるわけです。聖書が書かれた当時のローマの人たちは、親に逆らうということをですね、悪とやはり考えていたようです。そして現実、親の権威というものも大きかったようですし、親を敬うということがやはり美徳とされていました。もちろん聖書ではそう、もちろんそうであるわけですが、十戒でも親を敬うということが命じられています。あなたの父と母を敬えとあります。あるいはまた他の箇所では、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるなとも言われています。まあ、これに反して自分の親を軽んじたり、あるいは逆らい侮る、またその教えを捨てることをやはり聖書は戒め罪としています。これは親が偉いとか親が優れているとか、あるいは親は決して間違いを犯さない、そんなことを言っているものでもないわけですね。まあ、これは神の前における秩序でもあるわけですが、 親は神が立てたものであり、そしてそのような時には神の代行者としての働きもすることさえもあります。そして聖書では親を軽んじること、まあ親に逆らい親を軽んじる者は、まあ神をも軽んじるものであるとさえも言われるわけですから、まあそのような親に対する思い、親を軽んじることをしてはならないとやはり聖書は語っています。でさらには31節に行きますと、この浅はかなものとあります。浅はかなもの、以前の第3版ではわきまえのないものとも訳されたりしています。あるいは時にはこの言葉はこの無知と訳されることもあります。そのような意味を持つ言葉であるわけですが、例えばこれは神から与えられた知恵あるいは理性、そういったものを用いようとしない人のことでもあるわけです。ですから無知と訳されたりもします。移ろいやすい自分の気持ちあるいは思い、感情、そういったものに流されたりして心の赴くままに行動するのであってですね、知恵を用いてあるいは聖書の語る知恵を用いて思い巡らしたり考えたりしない、そういったもののことも指しています。あるいはこのような意味はありますが、それは自分のさまざまな経験やあるいは体験から全く学ぼうとしない、そのようなわきまえのないもののことも言います。同じことを、同じ失敗を何度も何度も繰り返すわけです。私たちは歴史から学ぼうとしていないとも言われますけれども、残念ながらこのわきまえのないのが、浅はかなのが私たちかもしれません。でも私たちはこの浅はかなもの、わきまえのないものとならないで、日々の歩みにおいても神から与えられた知恵を用い、神の言葉である聖書が語るその知恵を用い、あるいは導かれたその経験から謙虚に学ぶ、そういったことも求められております。聖書は浅はかなもの、わきまえのないものを戒めています。またさらには31節では不誠実なもののことが言われます。不誠実である、前は約束を破るものと訳されたりすることもありました。当時のローマの人々は約束を重んじたとも言われます。例えば口約束であったとしても証文と同じように重んじ、それを果たそうとしたとも言われます。ですから不誠実で約束を破るということは大きな罪でもあったわけです。私たちはどうだろうかとあります。イエス・キリストは軽率に誓うなと戒めました。それは誓いながらもそれを簡単に破ることがあるからでもあったわけです。私たちは確かに誓っても約束してもそれを破ることがしばしばあります。そのような不誠実なもの、約束を破るものを罪と言います。でそのような不誠実なもの、約束を破ることは本当にそのところで不誠実な人として言われているわけですけれども、本当にその不誠実さということは聖書においても戒められています。ホセアが語るわけですが、旧約聖書の中でホセアはこの地には真実がなく誠実がないと言って語っています。あるいはあなた方の誠実は朝もやのようだ、儚いものだとも言っています。返す言葉もないくらいのものであるわけですけれども、そのような不誠実なもの、約束を破るもの、それは神との約束であるでしょうし、あるいは人との約束でもあるわけですが、それを簡単に破るものであってはならないとあります。そしてさらには31節で情け知らずのものとあります。情け知らず、この言葉には特別な意味があるようですけど、それは家族愛といいますか、家族の愛ということをそれとも関わっているようでした。家族愛を表すこともあったようです。 ですからこの情け知らずの者というのは家族愛すら失った者とも言えるわけです。ローマの時代は子供の命さえもが軽んじられたと伝えられています。例えばローマの広場には子供たちが日々ですね、何十人と捨てられていたとも記されたりもしています。偉大な精神の持ち主とよく言われたりしますセネカという人がですね、こんなことを記しているわけですが、我々は狂犬、狂った犬を殺す、あるいは獰猛な牛を屠殺する、牛の群れを感染させないためには病的な牛をも殺す、同様に病弱で生まれた子供を人々は推進させている、そんなふうなことを語ってですね、嘆いてもいるわけですね。驚くような言葉でした。それだけ家族愛さえもが失われつつあったということかもしれません。でもそれはローマの時代だけではなく今も同じようなところがあります。家族愛さえも冷えつつあるというわけです。私たちがニュースなどを見るとですね、日々本当にこの子どもたちに対する虐待や、あるいは子どもたちを死に至らせるようなそういったニュースがよく流れてもまいります。自分の欲のために邪魔だと言って子どもに手をかけたり、あるいはお金を得るために家族に保険やそういったものをかけたり、これから週末に向かう中で愛はますます冷えてしまうのかもしれません。このところで聖書は情け知らずの者とこう語ります。そしてさらにはこの無慈悲な者とあります。慈愛のない者、無慈悲な者、慈愛がないということ、無慈悲ということは、それを特にここでは命を軽んじることの意味でも用いられたりもしていました。一般の人々の命が結構当時軽んじられてもいました。奴隷は物として扱われていましたし、その命を軽く見られたりもしていました。奴隷が水晶のコップをですね、一つ壊したために、その奴隷が池に投げ込まれて殺された、そんなこともあったようです。あるいは剣闘士の試合も盛んであり、人々は互いに殺し合うのを見て楽しんだりもしていたわけです。このように自分の快楽のために人の命をも軽んじる、そんな無慈悲な時でもありました。でもそのような命を軽んじる無慈悲な時代というのはローマの時代だけではないわけですね。今日とて大差ないとも言えます。小さな命を守る会の報告にも見られるように、命が闇のうちに葬られたりすることもあります。あるいは世界を見ても災害や内戦や飢餓、そういったものによっても多くの命が失われています。そのようなことに対して愛を感じないこの無慈悲さというものがあると言います。そしてさらには32節に移りますと、以前にも少し触れたわけですが、恋の罪、知っていながら犯すその罪というものがあります。32節はこれまでの文と罪のリストとは少し異なっても言います。具体的な何かの罪というよりは罪の種類とも言えるわけですが、まず恋の罪、分かっていて犯す罪ということがあります。32節に、彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのですとあります。ここで人は罪を犯せば裁かれるという神の定めを知っていると言います。特に死罪にあたるというわけです。確かに旧約聖書以来ですね、罪は裁かれ死にあたるとされていました。旧約聖書のエゼキエル書においては、罪を犯した者はその者が死ぬ あるいはまた罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎については負い目がなく、父も子の咎について負い目がない、自分の咎のために死ぬ、まあそんな言葉が繰り返されています。確かに人は心の痛にそのことが記されていると思います。人は罪を犯すと心に痛みを感じる、そのようなことが言えます。裁きを恐れる思いというものがあるわけです。ですから人はさまざまな想像の中で地獄の裁きを思い描いたり、それこそ血の池だ、あるいは針の山だ、そんなことを思い描いたりしてですね、罪の裁きということを感じているわけです。先日もある新聞でこのアンケートがあり、その結果が載っていましたけれども、それは何か成した、自分の成したことに対して罰、まあ罰が当たる、罰が当たるという、そのことについてのアンケートでした。何十年か前の以前の場合は自分の行いに対して罰が当たるということを感じる人は 50% ぐらいだったわけですが、今はなぜか 75% の人たちが自分の行いに対して罰が当たる、罰が当たる、まあ、そんなことを感じているというこのアンケートがありました。もちろんだからといって即信仰に至るものでもなかったようです。アンケートでもそんなことがありました。まあ、それにでも自分の技に対して裁きがあるということを、人はそのことをですね、感じながらも、あるいは知っていながらも罪を捨てることができないで、知っていながらその罪の中を歩み続けているというわけです。まさに恋の分かっていての罪ということでもあるわけです。もちろん知らないで犯してしまうこともあります。例えばパウロが教会を迫害したことがありました。そしてパウロは自分を振り返り言うわけですけど、パウロは当初は教会を偽りの信仰を信じる集団として、これを憎み、これを潰そうとしていたわけです。でもそうではないということを知り、そして、クリスチャンとなり、そのことを振り返って言うわけです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのですと告白しています。知らないでではなく、知っていながらその罪を犯すということの、そのことが指摘されています。そして次には30節で罪の容認といいますか、罪に対して同意することがあります。このところで自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのですとあります。ここでは他の人が罪を犯すことに同意している、罪への同意、容認ということでした。なぜ罪への同意や、あるいは容認がなされるんだろうか。まあ、いろいろ理由もあるかと思います。例えば自分の罪を隠すことにもなります。すなわち他の人々も行っているということで、自分の罪が自分だけの罪ではなく、当然に目立たなくなっていく、みんなやっていることだからということで、罪も大したことがないように見られたり、そのように受け取ったりもするわけです。あるいは他の人々も同じ罪を犯す、そのことで安心してしまうことがあります。人は自分だけ他の人と異なることを恐れます。でも他の人も同じようにやっているとなると安心してしまうわけです。でもそのようなことで神の裁きがなくなるわけでは決してないわけです。ですから聖書はそのような罪への同意を戒めてもいます。例えば身を結ばない、暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいと言います。まあ、これは大切なことでもありました。どうしても見て見ぬふりをするところがあります。確かに心ない人々、 ですね、どんなに戒めを与えてもそれを止めるどころか反省するどころかかえって反発され憎まれることも多いのかもしれません。まあ、人間の罪深さかもしれません。でも罪に同意するということ、それもまた神の御心に反することであるということをですね、心に留めておきたいと思います。まあ、こうして私たちの罪がこのロマ書の後半、本当にこれでもかと次々と挙げられ指摘されています。罪と知りながらそこに留まり続けやすい私たちであるわけですけれども、まあ、これを受けて本当に自分の姿を振り返り悔い改めるものでもありたいと思うわけですね。まあ、何か自分の病やあるいはそういったものが指摘され発見され、そしてそれから治療に向かうように私たちも自らの罪というものをそれと向かい、そして罪の許し信仰へとですね向かうものでありたいと思います。次回からは2章の方に少し進めてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に暑い中ですけれども、こうして礼拝が捧げられていることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちそれぞれ生まれながらに罪人であり罪の性質を持ち、このロマ書において指摘されているさまざまな罪が人事ではなく私たちの罪であることも思います。けど神様、本当にそのところで私たちが罪を悔い改め救い主であるイエス・キリストを見上げ信じて、また許されて新しい歩みをすることができますよう、どうぞ導いてください。神様、今日からの一週もそれぞれ置かれたところにあって戦いもあり、罪との戦いもあり、罪の誘惑もあると思いますが、どうぞお一人お一人を支えてくださり、信仰に立って固く歩むことができますよう、どうぞ導いてください。今日も神様、どうぞ病の中にある方々がいらっしゃるかと思いますが、どうぞそれらの方々の上にも癒しの御手を述べてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。